2025年12月9日火曜日、時刻は午前8時9分を過ぎたところです。さて60しかですね、前回に続いて今日は54番目の名称が気舞、帰る、行き来する、帰るに妹という文字で気舞という名称ですね。記号の方は上三本が陰、陰、陽、すなわち雷を示す神で、下三本が陰、陽、陽、すなわちこれは沢を示すだということで、上から行くと陰、陰、陽、陰、陽、陽ということですね。でここにつけられた、通称名が大宅気舞となっておりまして、翻訳者たちにつけられたこのタイトルがですね、道ならぬ恋となっておりますね。さて解説ですが、こうなっております。気舞とは若い女が嫁ぐことである。ところがこの科の示すものは正常の、この科の示すものは正常な結婚ではない。若い女の方から積極的に年取った男に働きかけており、女は待つべきものという情動に反している。また陰が陽を押さえつけている形であり、男動きて女喜ぶ、つまり肉体関係だけで結ばれ愛情の裏付けに乏しいのである。もう一度、つまり肉体関係だけで結ばれ愛情の裏付けに乏しいのである。駅の中には男女関係を示す科が4つある。31番目の官、32番目の公、53番目の善、そしてこの54番目の気舞、4つあるが、この科だけが不吉な運命を告げられているのはそのためである。精神的なものを充実させて末長い結びつきにまで高めることが必要である。これは一つの例えであって、結婚だけに限らず全てのことに言えることである。とまず解説がこうなっておりまして、原文の方の翻訳ですね、こうなっております。気舞の科は女が積極的になる形である。今日何一つ良い結果は得られない。女の嫁ぐのは天地の大義である。天地が交わらなければ万物は生まれない。女の嫁ぐのは人間の道でもある。しかし女の方から喜び動いて結婚を求めるのは邪道であり、凶となるのである。陽が、陰が陽を押さえつけているのでは良い結果は得られない、とこうなっておりますね。現在であってはこれは私などは人間の道に外れてるということですね。さて君子の心得、対象、沼沢の上に雷鳴がとどろき水面を波立たせている、これが気舞の歌唱である。君子はこの歌唱を見て一時の現象にとらわれる弊害を悟り永続の道を心がけるのである。そうしなさいということですね。さてこの気舞のこの事象の変化ですね、まず小陽、 副祭として嫁ぐ。副祭、妻が正妻ならその副祭、副祭として嫁ぐ。それが定められた運命などだ。だが足が悪くても歩くことはできる。誠心誠意夫や性夫人を助けて行けば吉。二、要片目でも見ることはできる。呼吸、呼吸、一人寝、呼吸を過骨、過骨、嘆く。一人寝を嘆く、わびしい日々が続くが、あくまでも定説を守ってゆくがよい。三、陰、非戦な女。目かけとして地位ある男の愛を得ようとしても無理である。身を慎んで副祭となるのが分相応であると知るがよい。四、要根気を逸する。しかし焦らずに時を待てば必ず良縁に恵まれる。五、陰、定一、かっこ陰の天使、中央の父、定一がその妹を降下、沈下に嫁がせる、降下させた時、花嫁衣装は副祭のそれよりも質素であった。外面の装飾より内心の高貴さをもって嫁いだのである。月は満月に近い。吉。上院、神前に誓いを立てるとき、女の捧げる箱に中身がなく、男の捧げる生贄に血がない、実がないのだ。良い結果にならない、とこうなっておりますね。これをそのどう読み解くか、まあ、婚姻だけではないものとしてどう読み解くかということですね。これはまた一つの課題ですが、といったところで、54番目、気前、道ならぬ恋でした。時刻は午前8時17分になったところです。以上です。